ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆弘です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。ん？何やら外が騒がしいな。依頼人か？
あんたたち静かにしなさい。ごめんなさいね、うるさくて。
ああ、子供たちと一緒に来た依頼人っていうのは初めてだ。
探偵さん、調べてほしいものがあるの。5月の頭の広報を見てたら子ども家庭センターっていうのを紹介していて。もうあんたたちうるさい。お母さんだって大声出したくないんだから。ごめんね探偵さん。
ああ。
そしたら調査お願いね。ほらあんたたち帰るわよ。
いやー、母の力だな。あんなに騒いでた子供たちが一気に静まったの面白かったな。さて子ども家庭センターの調査ということで早速聞き込みに向かおう。
はい、二戸市子ども家庭課子ども家庭センターから参りました五日市と申します。
はい、
はい、同じく子ども家庭課子ども家庭センターに配属されました主幹兼統括支援員の高村と申します。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
子ども家庭センター、こちらどういうセンターになるのか教えてください。
はい、広報の5月1日号にも、掲載させていただいておりますけども、子ども家庭センターはさまざまな悩みや不安などを抱える妊産婦さんや子育て世帯、子どもたちに寄り添い継続的な相談や必要な支援を行う妊娠・出産・子育ての総合相談窓口となります。
具体的にはどういった相談が受け付けられるんでしょうか？
はい、妊娠期から子育て期の相談全般を受け付けます。不妊治療や妊娠届出、あと母子健康手帳の交付、妊婦健診、産前産後に利用できるサービスの相談に乗ります。はい、初めての妊娠出産で不安、母乳やミルクは足りてるだろうかなどの相談、お子様の発育発達で気になること、また育児に不安や負担を感じている、子どもとどのように接していいかわからない、つい子どもを厳しく当たってしまうといった子育てに関する困りごとなどについて、専門の保健師、管理栄養士、家庭相談員などが相談に応じます。
はい、
さらに子ども家庭センターでは新たに専用の子ども相談窓口を開設しました。学校に行きたくない、いじめや友達に、関係で悩んでいる、兄弟や家族の、世話が大変、誰かに話を聞いてほしいなどといった子どもさんからのさまざまな相談に思春期保健相談士が応じることとしています。
なんとなくイメージができてきたが、お話を聞いている五日市さんは子ども家庭科の方だ。子ども家庭科と別のものになるということだろうか？
子ども家庭センターは、子ども家庭科の課内室ということで、子ども家庭科の中にあるセンターとなります。
はいはいはい、
子ども家庭科全体としては、小学校に上がる前の子ども施策に関する全般、妊娠から出産、保育所や子ども園に関すること、児童クラブや医療費助成などさまざまな業務があります。その中で母子保険にかかる産前産後の母子支援や検診、 各種相談、児童福祉にかかる相談や虐待などに対する対応などがセンターの業務になります。まあ、センター以外の業務、通常の子ども家庭科の業務としては、まあ、児童手当など各種手当に関することや保育所の入所にかかる相談、児童クラブ、医療費助成などが子ども家庭科の業務となります。
そうすると子育ての相談、まあ、総合相談窓口ってことですね。
そうですね、妊娠から出産、子育て期まで切れ目なくサポートしていくためのセンターですので、児童福祉部門 と、母子保健部門がこれまで以上に連携して相談支援体制を充実していきます。
はいはい。
従来児童福祉と母子保健はそれぞれ別のセクションで業務を行ってきましたが、実は二戸市では昨年令和5年度から子ども家庭科内に母子保健部門を移管し、センター設置に向けて連携強化を進めていたところです。
そうなんですね。ということは先駆けて、二戸市が先駆けて体制の準備進めていたってことですか。
そうですね。
はい。
児童福祉法という国の法律が、令和4年に改正となりまして、
はい、
各市町村は、令和6年4月、この4月ですね、から、子ども家庭センターの設置に努めなければならないということになりました。
はいはい。
市では体制を整えるため、まずは母子保健部門を移管し、子ども家庭課として昨年令和5年度から連携の強化に努めてきました。それを踏まえまして今般4月から、子ども家庭センターとして新たに業務を開始したところです。子ども家庭センターとして位置づけるためには要件、国の要件がありまして、母子保健機能および児童福祉機能双方の機能を一体的に運営すること、
はい、
母子保健機能および児童福祉機能における双方の業務について、組織全体のマネジメントを行う責任者センター長というのを配置すること、
はい、
母子保健機能および児童福祉機能における双方の業務について十分な知識を有し俯瞰して判断することができる統括支援員を配置すること、子どもや妊産婦さんのために実情の把握や情報提供を行うよう努めたり、まあ、心身の状況などに応じて包括的な支援が必要な要支援児童などに対し包括的かつ計画的な支援を行うことや母子保健に関する各種相談に応じることなどがあります。
実施体制というとどうなりますか。
はい。まあ、センター長としましては、私が子ども家庭課長と兼務しまして、
はいはい、
センター長です。
うん。
で、専門職員であるその統括支援員に高村さん
、
はいはい、児童福祉の業務に、社会福祉士が1名、うん、母子保健業務に保健師が2名、
はい、
その他家庭相談員と思春期保健相談士を各1名、母子保健業務にかかる事務専門員が2名の9名の専任体制と他の課から保健師及び助産師が3名兼務という体制になっています。
結構な人数になりますね。
そうですね、
うん、
従来の児童家庭相談室と子育て世代包括支援センターが有してきた機能を引き継ぎながら一体的な組織として相談支援を実施し、両機能の連携協働を深め、虐待への予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで切れ目なく漏れなく対応していくため、専門職を中心に充実した相談体制を構築いたしました。
なるほど。
まずは子ども家庭センターの概要について伺った。ざっと聞いた限りでも子育て世帯や子どもたちのさまざまな相談に乗ってもらえる場所だとわかる。詳しいお話は明日以降聞き込みを行っていく。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。 こちらへのへの探偵団。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。